今日もが。
さすがに何回も話をしたので、わかりました。が、がについてわかりました。がとは。
がとは。
うんうん。
自分を知る。
うんうんうん、
手段というか、
うんうんうん、
自分を特定するためのか
何でしたっけっていう。まず私たちはですね、まあ、どこの、まあ、そう、不安なんですね。不安、私たちは不安を持っていると。
間違ってるから言ってみる。
不安を持ってると。なんでその不安がある
の？自分が分からないところから
生まれてきた。あ、そうそうそうそうそうそう。自分が分からないところから生まれてきた。これを無明解。う
ん、若い人記憶いいな。お泣き味どうする？言ってみれたら何もいい。
うちにホワイトボードがある。
そうか、
見たら思い出しますので
無明界、無明界の中にいる、ね、死ぬとどうなるのか、やっぱそこが知りたいですね。死ぬとどうなるのかっていうことについて、往生要旨には次のように教えてるんですね。死ぬとどうなるのか、
新しい、
あ、これですか。いや、これは普通のタブレットです。あ、本を出したので、ね、そこに。はい、死んだらどうなるのかということですね。また、ユカの第4に次のように説かれています。東の方に数百巡もある広大な火で包まれた鉄の大地があり。これ、死んだらどこに行くのかということですね。死んだらどこに行くのかっていうと、死んだら、まあ、例えるならばですね、広大な火で包まれた鉄の大地があると。
鉄の大地かい。
はいはいはい、はい、
すごいじゃない。
まあ、いわゆる鉄板でって熱されるってことね。つまりこれ例え話ですからね。鉄っていうのが本当にあるわけじゃないですから ね、うん、ね、いわゆる鉄板の上にいたらすごくこう焦げてくるでしょ。だからその死ぬとどうなるのかって言ったら、ものすごい不安な世界に行くってことなんです、ね、その不安な世界に行くと、その不安をね、私たちはこれ、自分は何者かわからないっていう不安を抱えてるんですよ。そうそうそうそうそうそうそう、そうそうそう、だから自分は何者かわからないっていうのは、自分は本当にまだなんていうんですかね、君の状態なんですよ。偶然たまたま、偶然たまたまってね、偶然たまたまたってね、こういう朝ちゃんでやってるんですけど、こういうねキャラクターがいますよね。ね、で、だからぐちゃぐちゃなところから私たちは生まれてきたので、自分は何者かわからない。つまり肉体に魂は宿っているけれども、その魂がぐちゃぐちゃなところから生まれたから、まだぐちゃぐちゃな状態なんですね。ね、ぐちゃぐちゃな状態なんですね。ね、だからそれをこう人生をかけて育てていかなくちゃいけないと。
今日は日がピッと立ってるね。
先生たちまち上達者。
うん、ちょっと上手くなりました。ちょっとでも形がおかしいでしょ。
いや、おかしくない、おかしくない。
いや、いいよ。
あ、いいですか。
かっこいい。
ね、こんな感じ。もうちょっと上手くなってね、君からひよこに育てないといけないと、ね、で、君っていうのはとても弱い状態だから殻が必要なんですよ、ね、そうそうそうそうそう、それががだからがを否定しちゃダメなんですよ。ね、だからあのはい、
うまいね、
エッグマンとこういうファミコンのキャラクターがいたんですよ、エッグマン、半熟ヒーローってね。そういうのがありまして、だからこの殻がガなんです。だからこの殻の中に君が入っている状態、ね、一番大きながっていうのは何かって言ったら肉体ね。だから肉体というがの中にゴーという魂が収まっていると。ところがそのゴーが君のように今弱い状態だから、今死ぬとどうなるか、ね、今死ぬとこうね、どうなるかっていうと、この君の状態で死ぬとどうなるかというと、東の方に数百巡もある広大な火で包まれた鉄の大地があると。そこでは炎の渦があってね、こう炎の渦があるわけ、こう死んだらこう、こうメラメラしてるね。この炎っていうのは何を例えているのかっていうと、炎とは怒りなんです。で、なんでかっていうと、いいですかね、ちょっと分かっていただきたいのは、この自分は何者か分からないっていう不安を私たちは抱えていますと。そうすると自分を感じたいんです。で、どうしたら自分を感じることができるかって言ったら、自分を傷つけたら感じることができるんです。わかりますかね。まず ここに不安がありますよと、ね、不安があります、自分は何者かわからないっていうね、不安がありますよと、ね、その不安な人はどうするかっていうと、自分を傷つけることによって自分を傷つけることによって、このいわゆる不安を解消しようとするんです。
どうやって傷つけるの？
それが怒りなんです。怒りによって殺生するんです。これ殺生。
怒りを起こしている状態は自分を傷つけている状態。
怒りを起こしているっていうことは、なんていうんですか、そう、傷つけてるんです。怒りを起こして自分をこうズバーって切ると傷つくじゃないですか。そうするとその殺生によって苦しみを感じることができるんですよ。苦しみっていうのは、それは自分は何者かわからない時に苦しいと感じたら、自分は確かに存在しているんだと感じられるわけ。だからここは自分は何者かわからないっていう世界だから、ここにいる主将はみんな周り中を傷つけて自分を感じてるんです。だから炎の渦になるわけ。わかりますかね。
自分じゃなくて人を傷つけるってこと。
その私たちは有意識だからね、有意識で世界を見てるので、有意識の世界を傷つけたら自分を傷つけてるのと一緒なので、ね、自分を傷つけることによって、自分の存在を感じてるんです。だから、ね、 いわゆる人間は不安になると自分を傷つけ始めるんですよ。例えばそのね、これで札幌に、帯広から札幌、あの、サラビッツから札幌に戻りましたと。汚れてくるじゃないですか、時間とともに。ね。汚れるとね、自分を感じなくなるんです。そうすると、これ、殺生業が吹き上がるんです。つまり、なんとなく言葉遣いが荒くなるんです。なんでかって、心を傷つけると、自分を感じられるから。だから自分に対しても傷つけるし、子供に対しても簡単に傷つけるようになるわけ。
それは自分でよくわからないのね。
その自分は何者かわからなくなってくるから、汚れてくると。今こう聴聞して物理が働いて、苦毒があって自分を感じることができるけども、うん、ところが、まあ、いわゆるさ、あの、ちょ、ね、仏法から離れて札幌に戻りましたと。うん、そうするとだんだんと自分は何者かわかんなくなるわけ。で、自分は何者か分かんないと、摂取をすることによってしか自分を感じることができないわけ。ね、摂取っていうのはまあいろんな形となって現れるわけ。例えばそのね、極端な例はですよ、リストカットすると。ね、そうすると痛いじゃん。なんで傷つけるのって。それはリストカットをすると痛いからなんです。痛いっていうことは自分を感じるんですよ、猛烈に。
痛いからしないでしょ、普通。
ええ、だから、その、人間はね、この、自分は何者かわからないっていう不安の方が、苦しみよりも苦しいわけ。そう。だから、不安を感じるよりは、苦しい方がまだマシなんです。だから、死んだ人は自分はね、この君の状態がすぐ崩れちゃって、自分は何者か分かんなくなるから、この状態の主張は、怒りを起こして、周り中を傷つけることによって、自分を感じるしかないんです。今分かっている自分っていうのは、肉体なんです。我なんです。分かってる自分もガーなんです。
それが分から
なくなる。分からなくなる。それはなぜかって言ったら、汚れてくると、心に目、いわゆる自分の肉体とか自分に目を向けることなく外に目が行くから。ね。うん、外に行こう。
外に見えるものにこうガーがついてると、それで認識できる。
つまり、いいですかね。ガっていうのは、ガっていうのは人から、私がどう見られるかっていうことが我なんです。そしていわゆる今はこう苦毒があるから、ね、苦毒があるから十分自分は認められている状態、自分を感じられている状態なんですよ、ね、ところがいわゆるね、自分を感じてくれる人がいなくなって汚れてくるとどうなるかっていうと、ね、自分を感じたいって心がすごい増してくるわけ。自分を感じるためには人の存在が必要なんです。だから人をこうやってじーっと見るようになる。自分を見るんじゃなく人を見るようになった。当然人がね、私を見てくれたらいいんですけど、人がなかなか私を見てくれないからどんどん腹が立ってくるんです。つまりお腹が空くと食べ物食べ物ってなりますよね。心もお腹が空くと食べ物食べ物ってなるわけ。食べ物食べ物っていうのは人からちゃんと見てもらわないと安心しないから人の言動がいちいち気になるんです。人が私を見てくれるのが、これが我だからね。人から見てもらって初めて自分を感じることができる。でも汚れてくると人から自分がこうだんだん見てもらえないからね。だからもう人のことが問題になっちゃうわけ。人が気になるんです。そのうちこう人に腹が立つようになる。なぜかって言ったら、結局自分は何者かわからないという不安を解消するためには怒りを起こして自分を傷つけるのが手っ取り早いから。 だからそのうちだからお腹が空くと心のお腹が空くと人が気になると、その初めは人から見てもらいたいって気持ちになると、ところがそれでも見てくれないでうわーってこうなるわけ。殺生をして自分を感じるようになる。だから攻め始めるようになるんですよ、徹底的に攻めると自分を感じるから。反応も返ってくるし、同時に自分の心を傷つけるから自分も感じられる。だから強烈なもう快感なわけですよ、自分を感じるという意味ではね。それが本当にそのなんていうんですかね、このいわゆる汚れてくるとイライラしたり、汚れてくると人を責めたり、汚れてくると腹が立ったりすることの延長線上にその世界があるんです。そうそうそうそう、鉄板の世界があるわけ。それは肉体を失って、ね、自分を人が見てもらえなくなるから猛烈に不安になって、今までの習慣が出来上がりますよね。今まで不安になるとイライラする。不安になると人を見る。不安になると人を責める。怒りを起こすっていうことを繰り返しているからですよ。当然合力に惹かれて死んだら怒りの炎に包まれるんです。なぜならばこの不安はいわゆる自分の心を傷つけることによって解消ができるから、手っ取り早く。だから人をこう傷つけて人に怒りをぶつけられても解消できるし、また人を傷つけることによって自分の心を傷つけても解消できるから、殺生が手っ取り早いんです。
待っちゃったね。
だから私たちは汚れてくると本当地獄のような心になるんですよ。地獄っていうのはだからもうだから心、自分の存在が感じられなくなって不安になるから人の言動が気になる。そうするとちょっとしたことでも腹が立つんです。そうそうそうそう。だって責めれば反応が返ってくるじゃん。反応が返ってきたら自分を感じられる。そしてまた責めれば自分の心が傷つくから苦しくなって自分を感じられる。だから常に不安を感じるから常に怒らずに折れない世界に行くんです。死んだら火だるまになるんですよ。
火だるま、
この不安があるから。
ああ恐ろしいでしょうね。
そうそう、いや不安を怒りを起こすことによってね、ごまかし、不安を怒りに起こして殺生することによってまた解消させるわけ。だから不安が元で怒りが生み出され、ね、怒ることによって殺生して自分を傷つけることによって不安を解消してるわけ。
そういう気持ち起こさない方法はないの？
だからその気持ちを起こさないためにはひよこまで育てればいい。だからひよこまでなれば自分で自分の存在を感じることができるから、だから不安自体が減るんです。だから当然怒りも減って殺生も減って苦しみもしなくていいと。わかります。だから全てはこの不安が問題なんですよ。不安、この不安、自分は何者かわからないっていうこの不安が問題で、不安を解消させるために心を傷つけまくるわけ。で、心を傷つけたら自分を感じるから、その代わり苦しみがやってくる。でも苦しいと自分を感じるから、
感じてる段階では不安はない。
そう、不安はないんですよ。
感じなくなると不安がもう
そうそうそうそう。だから不安になると自分を傷つけて苦しむ。だから常に苦しみ続ける世界。無間地獄があるんですよ。死んだら。だって常に不安な世界だから、常に自分を傷つけて常に苦しまずには折れない世界なんです。
だからまだ肉体があるうちは幸せだっ
ていうこと。そうそうそうそうそうそうそう。
世の中の人みんな不安なのね。
そうそう、みんな不安じゃないですか。だから、ね、あのアスカだって薬を使ったわけですよ。
かなり前からね。
なんでかって言ったら、薬を使うと猛烈に自分を感じるから。摂取をして、だから体がボロボロになってくるんですよ。
人気があって落ちてくっていうのは不安でしょうね、だからね。
そうそうそう、だって人気っていうところにね、人気の自分っていうところにががついてるから、うん、ね、その人気が落ちたら自分は何者か分かんなくなる。
あれはやっぱり天上界の。
そうそうそう、落ちてきた。だからアスカさん自身が自分の心が育ってひよこぐらいまでになってれば、ね、たとえ転落しても、その薬とかにね、走らなくてもいいわけ。なぜなら自分を感じられるから。
ありのままに見れるんだね。
そうそうそうそうそう。
人気が落ちてきたっていうことは、あ、仕方ないことだなと。
そうそう、仕方がないことだなと。ね、つまり人から見た自分は本当の自分じゃないって思えるから、本当の自分は自分の中にある業だっていうことが分かるからね。ところがほとんどの人はもう無明界から生み出されてるから、自分っていうものはないわけですよ。だから人から見た自分にもう執着するわけ。それがコロコロコロコロ変わったらもう苦しむんですよ。そうそうそうそう、わかります。だからこの自分を育てなかった人が、人からのいわゆる見る目がガラッと変わるような経験を積むと、ものすごく苦しむことになる。
だからひよこになるということは、人から何言われてもそういう動揺が少なくなる。
そうそうそうそうそうそうそう
そ
う。
これが自分だって腹が座ったら、そんなに揺れなくなる。
まあ、腹が座るっていうのは相当ね、レベルが高いことだからまずは自分の中に確かに自分がいるんだなというところまで育てれば、ね、たとえ死んだとしてもこのひよこが存在しているから、この死んでから起きる不安っていうのは極端に少なくなって、そしてもうこの五章の一大事が起きることがないわけだけど、このもう君の状態で死んだらもう終わりなんですって。君の状態で死んだらこの不安はものすごい不安ですから。皆さん、がんにかかっただけでも不安になるじゃないですか。その不安の何千倍何万倍ですからね。その不安を隠すためにはもう怒らずには折れないんです。怒ってごまかし、怒って自分を傷つけ、周りを傷つけなかったら落ち着かないんです。当然周り中を傷つけたら苦しくなる。でも不安よりはマシなんです。だからものすごい苦しみの世界が待ってんですよ、死んだら。それをここにね、床というね、お経にね、炎の渦がってこう書いてある。こういうふうに言ったけど、炎ね、怒りの世界。みんな死んだら、みんな自分を持ってないから、みんな炎の渦の中に飲み込まれていくわけ。
それで繰り返し繰り返し。
そうそうそう。で、ここに飲み込まれたら、また人間に生まれることははるか先なわけですよ。もちろん、その中のほんの一部がまた人間として生まれてくると。他の生き物として生まれてくることもある。
やっぱりそういう、もし生まれ変われるとしたら、普段やっぱり何か一つのいいことしてる人。
いや、いいことなんて全然関係ない。生まれてくるかどうかっていうのは大きく二つ。一つは、どれだけ心を育てたか。そして、どれだけ仏様を供養したかです。
あら。そこにつける。
はい。 つまりこれを祝印と祝宴って言ってね、祝印っていうのはいわゆるこうどれだけ自分の心を育て上げたかっていうのが祝印ね。祝印があればまた生まれてくるとね。もう一つ祝宴っていうのがあって、祝宴っていうのは自分自身の心は育ててないけど仏様との縁があるってことです。
それはあの何よその宗教は、
はい、いや仏様っていうのは当然その
先生、
ね、あのちゃんとね無名を晴らした人、正しい仏教を伝えてくれる人、
やっぱりね、
そうそうそうそう、はい、どの宗教でもいいってわけではありません、ね、
やっぱりね、
はい、だからこの2つしかないんですよ。ね、だから祝宴がなくても祝宴があればまた生まれてくるし、ね、
ああ難しいんでしょ。じゃあ
祝宴がなかったら祝宴をつまり自分の心を育てるしかない。育てなかったらどうなっちゃうかっていうと、死んだら炎の渦が、ね、罪人を飲み込み、皮を破り、肉を裂き、筋を断ち切り、骨をボロボロにし、細切れにしていくと。
また風って引っ掛けたり元通りになるんじゃない？
はい。
風って引っ掛けた
ら。いやいやいや、元通りじゃない。このぐちゃぐちゃになってこう飲み込まれていくだけです。うお。そして細切れになった一つ一つが炎によって燃やされていく。それは不安だから、一つ一つがね、細切れになった一つ一つが不安だから怒りを起こし炎によって燃やされていく。燃やされるってことは、怒りを起こして摂取をして苦しむってことですね。それをよくね、細胞の一つ一つが炎を吐き苦しむような。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。こういう世界が待っていると。難しいことじゃないですよ。そんな難しいことじゃありません。簡単ですね。まあね、不安だからってことです。不安だから。だからこの自分は何者かわからないという不安、これが私たちにとって根本的な問題なんです。うんうん、
そうか、全て不安から。
ね。だから人間は不安になってくると怒りを起こしていくと。ね。そして殺生をする、苦しむと。死ぬとどうなるかっていうと、肉体を失って、我を失って、中身の業が出て、そのまま炎の渦に飲み込まれて、自分が何者かわからなくなって、そしてもう怒りの炎にこう自分の身をもう焦がしていくわけですね。よく言われますよね、天まで届くね、大火にこうね、燃やされてはまた復活し、燃やされては復活し、燃やされては復活しとかね、ね、真っ赤にこうね、熱したね、なんていうんですかね、鉄の砂の大地にね、こう足をこうなんていうんですかね、入れてはね、一瞬のうちに足が蒸発して、でこう引き上げるとまた足が復活して、また足を入れると一瞬のうちにこう蒸発するっていう、これを果てしなく繰り返すとかね、なんでそんな苦しい世界が待ってるんですかって言ったら、不安だからなんです。これが問題なんです。不安だから怒りを起こすんです。で、それを解決するためには、とにかくもう、ひよこまで育て上げないといけないんです。そしたら自分の存在を自分で感じることができるから、だから不安が極端に減って、怒らなくなる。本当に怒らなくなる。本当に責めなくなる。
人の中で あまり感情を表に出さないで怒ることもしない静かな人いるけど、
そういうのは我が強いだけ、我が強いだけ、
見せないのね。
そうそうそうそう、
上手
持ってるものは同じ、
そう持ってるものは同じ、この中身がどうかっていう話です から、うん、だから生きてる間は我が強い人は別に感情を表に出せませんよ、うん、ね、だから仏教を聞くとその我が薄くなってきて感情が表に出やすくなるわけ、 仏教聞いてない間は我が強くなって感情がこう見えなくなって、で生きてる間はいいかもしれないけど、死んだらその、ね、肉体を失って中身がドロッと出て、そのまま五章は一大事という、ね、でこれどうなっちゃうかっていうと、ね、その細切れになった一つ一つが炎によって燃やされていく。やがて他の罪人の炎と混じり合い、炎の渦をどんどんと大きくしながら一つの大きな火の塊となっていく。もはや誰だが誰が誰だかわからない。かつて人であったということすらも見て取ることができない。原型がないからです。これ君だからね、ね、火の塊の中から恨みと嘆きと声が聞こえてくることから、ただ一つ言えることは、そこにかつて人であった者たちの声があるということ、かろうじてそれだけはわかります。これは東の方だけでなく、南西北の方にも炎の大地が広がっています。見渡して気がつくのは、世界すべてが火の渦の中にあるということ。罪人はその中でどうすることもできないまま、炎の渦の中に取り込まれ、寸寸部分に細切れにされ、苦しみの対価に飲み込まれていく。苦しみは止むことはない。果てしなく続いていくのです。と往生要所に説かれて、これが皆さんが一番恐れている五章の一大事です。しかもリアル五章の一大事。おとぎ話じゃありません。そうそう、だから死ぬのが嫌なんです。分かってるか。だから私たちが肉体を持った瞬間ね、肉体を持っただけでも相当な不安を取り除かれてるわけ。だからある程度穏やかに過ごすことができるんです。ところが肉体を失うと、ね、その不安がもろにやってくるので、もろに怒りが吹き上がってきて、とてつもない世界が待っている。これを皆さんが聞いてきた五章の一大事、これを解決するために生まれてきたんです。悪いことしなければ解決できるって話じゃなく、ひよこまで育てないとダメなんです。わかりますよね。こう今見て心ができてるね、これを握りつぶさないように育てればいいだけです。簡単ですけど。今見えますよね、心がある程度ね、これを握りつぶさないように育ててあげればいいだ。
難しいね。
ただしその間に心が不安に包まれて汚れてくると、この地獄の炎が一緒にこう飲み込んでくる。そして相手のそのね、子供の心も飲み込んでミキサーにかけて、また一からやり直し。だから死んでから起きることが生きてる時でもね、生きてる間でも起きると。自分がこう自分の心が地獄の炎に包まれると、そのまま飲み込んでいってね、皮を破り肉を裂き筋を断ち切り骨をボロボロにしていく。その魂を本当に殺していくんですね。そうすると今までやってきた苦労も水の泡で、まあ水の泡ではないですけどね、謝ればいいですから、ごめんね、その時うわーってやったとしてもハッと気づいて悪かったねってやると一応 OK と
セ
ーフ。チャラ
だね。
チャラ
腹立てとっても 時間経って何日も経ってきたらだんだんだんだん薄れていくのはあれどういうことなの？
それは怒っていてもそのね、その怒りは吐き出して楽になるので、
あ、自然になんかこう薄られていくわけ。
あ、そうそうそうそう。でもまた不安になる、不安だから基本的にまたこう接触を吹き上げる。だからそれは結局その家自体に功徳がないともう怒りは止まらない。
何回も繰り返す。
そうそうそうそうそう。だからある程度 家に功徳があると怒りが吹き上がってきても、その家の功徳によって怒りが静まってくる。
うん、その汚れた家とかそういうところにいるとなりやすい。
そう、汚れたお家にいるともう怒りまくりですよ。怒りか欲か、つまりもう現実逃避の逃げるかっていう、うん、テレビをこうやってバーッと見つめてそうやってもう時を過ごさないでやってられない、うん、でもそうやっても結局これ肉体が滅んだ時には欲でごまかすことはできないので、もう炎の大地の中に飛び込んでいくと、う
ん、みんな炎の大地？
それはだってお釈迦様がね、ね、この仏の眼を目、ね、閉じるとですよ、毎日毎日雨が降るがごとく地獄に落ちている衆生の姿が見える、うん、それを思うと嘆かずには折れないんだ、ね、認知症にかかったさ、おじいちゃんとかおばあちゃんの姿を見るとね、その瞳の奥には魂が全く感じられないように見えません？ただその奥にあるのは不安だけ。
認知症の不安は持ってるわけ。
そうそうそう、もうだからその目のね、まあ 目の奥にこう見えるものは不安、もうただ不安の塊。
徘徊して歩くのその不安で
じっとして、そうそう、じっとしておれないからです。
ああ
、そしてだってもう肉体もやがては滅んでいくってことが分かるから、もう不安じゃないですか。もう全部ボボもうおかしくなってるんだよ、もう不安だからもう動かずにはおれない。
そしたらむしろバーン、地獄かなんかで一緒に死んでしまった方が、
いやいや、だからその死んだらじゃなくて、結局死んだら肉体が滅ぶだけだから中身が育ってればいいよ。中身がひよこまで育ってたら死んでもいいですけど。
同じことだ
っけ、はい、聞かないとひよこまでいかないもんね。
そうそうそうそうそうそう。だから今まさにこうね、こう子育てで言ったら、その子供の中にある心を殺さないように育てる、それだけですか。
これは難しいもんだね。
でも一番気をつけるのは本当に小さい時だけですから。
今なの？
そう、本当に今っていうかね、今から半年ぐらい前が一番気をつける時で。今はだいぶ自分ができてきて安心してきたから、多少傷つけても死なないわけ。
ニコッとしてもらうからね。
だからちょっと前が一番気をつける時であって、今はなんていうんですかね、ある程度自分ができてきてるので、ここでまあ本当に半殺しにすれば消えますけどちょっとうせえとか言ったぐらいでは死にません。そうそうそうそう。だから一番弱い時期は終わりましたよってことですから、そんなにこう、そうそうそう。だから目でこう、目で訴えることが減ってきたわけ。ある程度ね、目で訴えることが減ってきたっていうことは、人から見てもらいたいという我が薄くなった。それだけ自分ができてきたっていうね、これ相対的なものですから、自分ができてきた分だけ我が薄くなる。我が薄くなったから見てもらいたいという気持ちが減っていると、うん、だから自分がそれだけできてきたから、多少のことでは死なないけど、今死んだら終わりですけどね、うん、全然もう不安の大きさがもう桁違いですから。
ちっちゃくても死んだら終わり。
それはちっちゃい、だから、
まだ
ちっちゃからだと、このひよこまで育てないとダメですから。
ほど取る話だもんね、ひよこまで食ったら。
そうそうそうそうそう。
は
あ。だけどだんだんと楽になるわけ。いわゆる殺されにくくなるから。で、野沢さんだったら今が大事なんですよ。
うん、
のテレビの言葉と同じ今でしょ。
いや俺はまだ子供で育ってきてるから。
その野沢さんだったら今がちょうど崩れるか、うん、それとも崩れないように育っていくかのちょうどこう分岐点に差し掛かってますよってことです。うん、だからどっちにも行ける状態だから今が大事と。でも流れができてしまえばあとは時間の問題でひよこになれるので、だからそう流れができちゃえばね、もうよっぽどのことがない限り、つまり途中で死なない限り時間さえ経てばひよこまで行けますよってこと。
まだ死にはあるのあるんだ可能性が。
そう
みんなに関係できないもんね。
そうだから そういうものだから、なんか怒っちゃったからはい終わりっていうことじゃなくて、この一番弱い状態、ここがポイントなんです。ここで気をつけるって。ある程度大きくなったらまあ多少やってもまあ、
耐えれると
、そういうで、ある程度もうひよこぐらいになったらまあ本当ね、半殺しでもしない限りとかこういう風になってくる。だからだんだんと耐久力がついてくるってこと。
心がけていけば育ってい
く。そう、うん、だからそんなにね、あ怒っちゃった、イライラしちゃった、もう死んじゃったってことはないです。ないっていうのは今はってことです。一番こうデリケートな時期が終わったからってことです。だからそれは心が育っていくので、育っていく分だけ心は耐久力を増していくと。だからある程度するともう自分が怒ろうがね、怒りをぶつけようがもう死ななくなるので、そうなればほっといても自分は出来上がります。
ダメダメダメって言わなければいい。ね、いろんなこと
どれぐらいって言ったら、あと1年か2年って。そうすればよっぽどのことがない限り死なないです。戻っちゃうっていうのは、ひよこに戻っても、それはひよこに戻っても生まれ変わって劣悪なね、劣悪な環境になればってことですね。
今生きてる間
はない。それはないですね。それは北朝鮮に行ったらひよこ
環境が、
環境ね、北朝鮮のような環境に行けば、それは君になっちゃうってこと。でも日本っていう環境、まあ日本っていう環境は続く限りね、日本がある日突然ね、私たちは北朝鮮のような政策を言ってきますと、みんなで貧しくなりましょうとかっていうような感じでね、そういうふうにならない限り大丈夫です。それか私は将来北朝鮮に行く、訪朝するんだとか言ってね、そういうこと、そういうことさえなければ、よっぽどのことがない限り、つまりこのね、君からだんだん成長していくっていうことは、それだけ耐久力が増していくっていうことですから、同じことをされても元に戻る確率がどんどん減っていくっていうことなんです。
流れに乗れたらだね。
はい、ここを育てていくことが大事と。これが仏教ってことですね。これが仏教の中でも清浄仏教の教えなんですよ。ね、清浄仏教。清浄仏教というのは自分自身がこの五章の一大事を解決していく教え。で、五章の一大事の解決っていうのは、もうこの本当、生まれた時のその子供が一番やりやすいわけ。で、もう親もね、ある程度仏教を聞けば心が見えるから、とにかくその心を殺さなければ、OK。
幸せだね。
はい。 だまだちょっと心配はあるけれども、まああと1年ぐらいすればほぼ親から見てもこの子はどこ行っても大丈夫っていうふうに思えるようになってきます。
本当に未来の幸せのためにだね、今
幸せだ
ね幸せ、五章の時代時解決できる。
そうですね、まあ結局こういうことで五章の一大事が解決できる。つまり自分のこの卵の中にある黄身を育てていくことによって、自分、その自分は何者かわからないという不安が少なくなり、ね、煩悩を起こすことも少なくなり、五章の一大事を解決することができると。これが仏教の教えと。シンプルでしょ、難しくないでしょ。
この通りうまくいけばシンプ
ル、うん、シンプル、シンプルな、非常にシンプルな教えで
邪念が入
る。これを邪魔するものが汚れね。汚れてくると何が何だか分かんなくなって、もうまた自分が炎の塊になって、こう一緒にね皮を破り肉を裂き筋を断ち切り一緒に地獄に落ちようねっていう風に なり始めるってことですね。
なんでこんなにこう生まれたり死んだりこう繰り返していいだけ不安のことを知ってるのに、不安がなくなる。
うん、不安だ。不安はだって自分を作らない限り不安はなくなりませんから。
もうだって すごい回数、
それはもう果てしなくね、繰り返してます。生じ生じを繰り返してますから、果てしなくね、いわゆるこう、ボコボコにされてるわけですよ。そうそう、恐怖心だけ植え付けられてる。トラウマ化されてますからね。
その過程を全部こう自分で感じれれば、そういうこと二度とやらないことにな
る。いや、感じられるも何もね、この無明界というのはとてつもない苦しみの世界だから、
感じる。
だから私たちはちょうどさ、まあ、いわゆるねこう野沢さんがねこう不良たちに囲まれてね、うん、おちょっと怖いとか言ってボコボコにされるじゃないですか、うん、ね、そうするとそのトラウマ化しますよね。不良たちを見た瞬間、うん、うわーってこうなるじゃないですか、うん、ね、何驚いてんだとかでまたこう連れてかれてボコボコにされるとそれを何千回何万回とされたのが無明界っていうことです、うん、そうそう、魂が覚えるじゃないですか。もう死ほほほほふわふわふわっていう風なぐらいなっちゃって冷静じゃないわけ。もうこんなこと何回も繰り返したらもう諦めしかないわけ。
じゃあ人間に生まれた時にこうやって教えに会えて救われる道、たった一つの道を教えてい
ただいて、そ教えてもらってるとしてもね、いわゆるその分かりやすく言えばね、こういじめられっ子だとして、いじめっ子にこう何回もやられてると、うんね、で前日しかやってきて、ね、大丈夫だよって言ってもね、僕はもうどうせダメなんだ、もう殴られるだけなんだっていうような状態なわけ、うん、そうそうそうそうそうそう、それだけ不安がもうこう刷り込まれてるわけ、こう恐怖が、
うん、酒飲んで騒いとるやつはその不安を解消しようと思
って、そう
騒いとるんだ、酒飲んで
それだけ五章の一大事っていうのは大変な一大事で、しかもそのまだね、魂が健全なうちは頑張ってきたんですよ。なんとかしようってもがいた、その度ごとにダメだった、もがいたダメだった、もがいたダメだった、もがいたダメだったってことを何回も繰り返すと、もう魂がね、わかるでしょ、もうダメだよ、努力してもダメだって
。だから何かに逃げ道を、
ところが仏教っていうのはその魂の解決が教えられてるんですよ。これねすごい教えだと思うんですよ、僕は。
世間には絶対ないんだもん。
だってこれずっとね、この苦しみから解決するためにずっと生きてきたわけ。ね。
お、姉ちゃん来たの。
ちょっと休憩しましょう。